出町さん、おはようございます。福岡から参りました岡部と申します。今日は、ね、出版記念のイベントにお集まりいただきまして本当にありがとうございます。で今日はヨガ付き食事付きの、ね、スペシャルなプランになってまして、皆さんと、ね、一緒に楽しいひとときを過ごしていきたいと思います。でまずは、ね、月のリズムで、玄米甘酒ダイエットがなぜ、ね、必要なのかってことを、まあ、約1時間私の方でお話しさせていただきたいなと思います。でちょうど今季節は秋、ね、ですので、まあ、今ちょうど10月21日から秋の土用に入りまして、11月7日までね、土用の時期が続きます。この間調子が悪いっていう人が結構多くてですね、風邪ひいたりとか、あとこの時期は呼吸器疾患、喘息とか咳とか痰がね、止まらないみたいな呼吸器のトラブルと、あと皮膚にブツブツとかね、肌荒れとかアレルギー的な症状が出やすい皮膚と呼吸器に特に不調が目立つのが、ね、この秋の土用です ね、まあ、ね4回土用がありまして、いつが土用かなかなか分かんないんで、吉戸さんが、ね、制作されている、もうちょっとして出ますけど、月のリズムの幸せ恋人の中には土用の周期がしっかりと、ね、太い線で書いてますので、それ見るとね、あそうそう、ちょっとこの時期は注意した方がいいよみたいなことがよく分かります。あ、ごめんなさい、はい、ました今ちょうど秋の、ね、土用に入ってて、この太線で、ね、こう書いてますね、10月21からこの太線がこう、ね、入ってて、これが要注意 の、 期間、約18日間ずつ、ね、4回、ね、土用の周期があって、この時期食べ過ぎると、ね、特に調子が崩れやすいですね。この期間になったら少し動物性食品、お腹の中で腐敗しやすい動物性食品をちょっと控えられて、特に発酵食品、今日の、ね、玄米甘酒のような発酵食品でお腹の腸内環境を良くしておくと非常に、ね、調子が上がってくるんですね。まあ、今日は、ね、初めに少し秋の季節ですので、この秋の注意点、ね、肺大腸っていうね、経絡について少しお話をして、今日の玄米甘酒を使ったねダイエットが非常にその肺大腸の強化にうってつけですよって話をねしていきたいと思います。で五臓の中で秋を管理している臓器っていうのが肺と大腸の経絡ですね、肺大腸経って言います。だいたい9月10月11月っていうね秋の季節になると肺大腸の疲れがね実は出やすくなります。で皆さんの中で9月10月11月生まれって方いらっしゃったらちょっと手を挙げていただいてもいいですか。あ、2人ぐらい、はい、過去に呼吸器のトラブルとか皮膚のトラブルありました。そうでしょ、今の時期ちょっと出やすいですね。うちの家内も9月9日生まれで、昔喘息でね、ひどいアトピーだったりしましたね。まあ、マクロビオティックでかなり改善はしましたけど、どうしても秋口になると不調がね、出やすくなったりしますね。だからこの時期体調が弱いっていう人は肺と大腸の少しケアをねしてあげるってことがすごく大事です。で肺っていうのは呼吸器を管理しているので、この時期にさっき申し上げた喘息とか気管支炎とかね、それから咳とか痰がよく出るとか鼻水が止まらないっていう呼吸器のトラブルが出やすくなるのと、大腸は皮膚を管理してますので皮膚炎っていうものがね、この特に乾燥が進むこの秋口になりますと皮膚が乾燥してね、やっぱり皮膚のトラブルが非常に起こりやすくなります。でこの呼吸器、皮膚にね、皮膚のトラブルをどうしたら改善できるかというと、肺と大腸に一番多いこのリンパ管、このリンパ管の流れをね良くしてあげるってことが呼吸器のトラブルとか皮膚の疾患をね、改善する秘訣なんですね。肺と大腸にはたくさんリンパ管が集まってまして、まあ、この中にさまざまな免疫細胞が住んでね、いるわけです。外界と接する、まあ、呼吸からさまざまなウイルス、バクテリア、ね、入ってきますけど、そこから入ってくる、ね、菌を防御するために、まあ、防衛部隊として取り締まる警察官みたいな免疫細胞がたくさん配備されているわけですね。 大腸の中にも食べ物を通じてさまざまなものが入ってくるので、そういった毒物とかね、ばい菌に負けないように、大腸のリンパ管の中にも免疫細胞がたくさん住んでいるわけです。で、皆さんリンパ管っていうと何かイメージできますか？どんな役割をしているところか、なかなかイメージしにくいですよね。そこで私はね、血管とリンパ管を対比してね、お話をよくさせていただいています。血管というのが人体の体を構成している60兆あると言われる細胞ですね、に細胞が必要としている栄養ですね、60兆の細胞に細胞が必要としている酸素や栄養っていうねものを送り届ける、いわば血管というのは上水道に相当します。それに対してリンパ管は何かっていうと、60兆の細胞が酸素を消費した後に二酸化炭素が出ます。不要なガスですね。不要なガス。栄養を消費した後に不要なすす、これを老廃物って言います。が吐き出されてくるわけですね。そういった不要なものを運び流す、洗い流す、何ですか？上水道の反対。下水道ですね。リンパ管というのは不要なものを吐き出す、洗い流す下水道として、ね、働く器官であると見るとね、ちょっとなんとなくイメージが、ね、できやすくなりますよね。で、不要なガスはまた肺から呼吸で吐き出し、から不要な老廃物は便として、ね、腸から大腸から吐き出す、なしは発汗という作用で皮膚から吐き出す、ね、このような排泄っていう働きも肺と大腸はね持っているわけです。吸収もできるけど、ね、出すこともできる。ところが出なくなると大変なことが起こるんですね。実はこのリンパ管に汚れがね目詰まりすると、今度はこういった不要なガスとか老廃物が出なくなるんですよ、ね、で何が起こるかというと、さまざまな不調がそこから起こり始めます。じゃあね、リンパ管に水回りしやすい食べ物がある、何でしょうか？皆さんが台所で洗い物しているときに一番嫌な洗い物、油がなかなかねこれ嫌ですよね。これ油脂って言いますね。この油分が食事の中に多すぎるとね、実はリンパ管の中にもくっついて取れなくなっていくね、水回り状態が引き起こされるわけです。その時にそれが悪化する要因が何かっていうと、例えば油切ったお皿を洗う時にどうでしょうか？あったかいお湯で洗い流すのと冷たい水で洗うのと、どっちが油がよく流れますか、落ちますか？あったかいお湯の方が洗剤とかあまり使わなくてもスッと流れますよね。ということは体温が高い人は比較的ね油がたまりにくいんですよ。ところが低体温、ここで冷えってものがあるとですね、一気に水回りが起こる。ちょうど秋口から外気温が低下してね、寒くなってきますよね。今朝晩結構寒いでしょう。そうした時に脂っこいものがたくさん入ってくると、リンパ管でますます水回りする状況が引き起こされるということですね、ことになります。じゃあこの油脂の中でどんな油脂が一番詰まりやすいかというと、微粒子、普通脂肪球って結構塊が大きいんですけど、これ無理やり細かくしたあまり良くない油があってね、それがことごとくリンパ管の壁面とかに詰まっていくんですね。で、コンクリートみたいにカチカチに固まってしまう非常に良くない油があって、それが何かっていうとホモゲナイズした油ですね。これ油の微粒子化する処理をホモゲナイズって言います。何でしょうそれって。飲み物、ね、昔のね、皆さん牛乳ってどうでした？3日間ぐらい放置すると上に、ね、脂肪球が浮きましたね。タンパクが浮いたですね。とか市販の紙パックの牛乳ってどうですか？浮きますか？1週間経って10日経ってとんと浮かないですね。分離しませんね。なぜ分離しないかというと、ホモゲナイザーと機械で油をね細かく砕くから。で、微粒子化するとね分離しなくなるんです。ところがこの分離しない細かな油が入ってくると、ことごとくリンパ管に根詰まりを起こすので、特にね 呼吸器、皮膚に一大、まあ、その要因となる良くない飲み物が牛乳なんですね。ですからこの牛乳を過去に取りすぎた人の中に、乳製品を取りすぎた人の中に、この呼吸器疾患や皮膚疾患を抱える、ね、人たちが非常に今増えているってことですね。だから牛乳進行みたいな形でカルシウムが多いからとかね、ことで牛乳がいかにもいいっていうね、イメージ戦略がなされてますけど、このリンパ管から見たときに非常にこれはね、あまり取ってはいけない、まあ、良くない飲み物だとね、私は捉えています。なのでそういった、ね、マスコミの何ていうか宣伝にね、乗ることなく、やっぱりそういった元来日本人が食べてこなかった、飲んでこなかったようなものが牛乳ですから、戦後ね、アメリカ の政策の中で学校給食を使って無理やりね、飲まさせられた歴史が日本のね、この歴史なので、だから牛乳っていうものは伝統食に実はないってことで、これが増え始めてからアレルギー疾患、呼吸器疾患がすごく増えてきたということをね、ちょっと認識していただきたいなと思います。これからね、同じ油分でも常温で固まる油と固まらない油があります。じゃあ常温で固まる油ってどんな油ですか？すき焼き、どうです？作ったことあります？残ったすき焼き放置すると翌日油ってどうですか？固まって、ね、でくっついてなかなか離れない状態になってませんか？特に植物性油であれば、ね、常温で液体化しているのでね、あまりくっつくってことが少ないんですけど、動物性の油脂っていうのは全く違って、冷えるとね、固まるっていう、ね、状況にあるんですね。これをね、飽和脂肪酸と言います。リンパ管の中に詰まりやすい油がね、飽和脂肪酸っていう、特に動物性食品、お肉とかに含まれている油ですね。動物性食品、具体的にはお肉から卵、それから牛乳といった、こういったね、栄養学者がかなりいいからたくさん取りなさいよと過去ね、近年この言われてきた栄養のあるもの自体が実はリンパ管にすごく負担をかけてきている食べ物であるってことなんですね。じゃ今ね、男性のがんの死因の第1位はどこのがんでしょうか？がんの死因の第1位、男性は肺がんなんですよ、ね、ただね、面白いのは喫煙率っていうのは毎年減ってるんです。男性の喫煙率なのに、肺がんのね、死亡率っていうのは年々上がってるんですよ。どういうことですか？タバコが原因ではないということです。やっぱり脂肪分の、ね、摂取量が増えるとともに肺がんが増加してきた、ね、呼吸器の中に、リンパ管の中に溜まったこの油が酸化するとね、がん化して非常にさまざまな、ね、肺炎から、まあ、喘息、呼吸器疾患だけでなく、ひどくなると肺がんを引き起こす、ね、危険性があるということが分かりますよね。じゃあ女性のがんの死因の第1位はどこのがんでしょうか？大腸がん。ってことはね、いかに油脂類の増加っていうものが、ね、そういったがんに影響してるかってことが分かりますよね。ともに動物性の油と過去に乳製品の取りすぎ、しかも体が冷えてるという、これがね、大体原因なんですね。ここを正せばね、そういったがんの予防がね、実はできるってことです。でもう一個、植物性の油であっても常温で固まる良くない油があって、それね、硬化油って言います。植物性の油にもかかわらず、無理やりに化学物質を添加して固めた油が、水素を添加するとね、固まっていくんですね。その中にはトランス型脂肪酸というね、これもまたあまり良くない油がありました。肝臓で分解できない油、化学的な油でプラスチックのような構造を持ってて、これを分解できる能力がないもんだから、リンパ管にことごとく詰まってしまうというね、大変な まあ、化学的な油、これ一体どんなものに使われているでしょうか。皆さんがよく普通の人がね、朝方パン食べるときに塗るものなんですか。マーガリン。あれ実験すると面白いですよ。ずっとね放置しても常温で腐らないから、溶けないから、虫絶対寄ってきませんよ。アリもハエもカビない、腐らないってことはね、食べ物じゃないってことです。バターは腐れますよ、虫寄ってきますけど、マーガリンだけはね、何しても虫が寄ってこない。これ食べていいのかどうかってことですね。自然食のマーガリンと言ってもね、私は食べない方がいいよって話をします。これからね、これ植物性油脂って表示があります。植物性油脂とかなしもね、ショートニングって書いてます。これ結構お菓子類にたくさん使われてましたね。クッキー、まあ、クラッカー、それからドーナツとかね、から菓子、あの食パン、菓子パンに必ずと言っていいほど使われているわけです。特に女性が注意しなくてはいけないのは、コーヒーにね、市販に売ってる缶コーヒーとか紙パックのコーヒーの中でカフェオーレっていうのがあるでしょ。カフェラテとか、そのね中に入っている乳脂肪は実は牛乳ではなくてね、植物性油脂が圧倒的に多い。まあ、代表的なものはコーヒーによくこんなちっちゃな、ね、ミルクがついてくる。この中身はミルクではなくてトランス型脂肪酸を含む植物性油脂なんですね。あと意外にね、皆さんカレー作った時の鍋ってどうですか。水でお湯ですぐ流れますか。なかなかべったりくっついて流れませんよね。あれ牛肉の油、牛脂、豚脂、それからこの硬化油、3種類入ってる。だからカレー食べた後に結構ね、呼吸器とか皮膚炎がひどくなるんですよ。呼吸器疾患、皮膚疾患が。インド行った時に、私何度もカレー食べてますけどね、あのお皿にめどつかないですね。手でこうね、現地の人食べるけど手にくっつかない。ほとんど油脂を使ってない。だからちょっとね、カレーもあまり油を含まないものにしないと、ね、大変なことになります。もっとすごいのはトッピング、カレーの上に何ですか。カツカレー。そうでしょ、動物性にまた揚げたカツカレー、コロッケカレー、もう、ね、完璧ですね、ここまで来たらね。はい、まあ、食べちゃいかんってことじゃないんだけど、やっぱりね、こういったトラブルがひどくなる秋口には、そういった油をね、多く含むものはちょっと注意ですよと。特にあの揚げ菓子関係はこのね、硬化油を使って揚げてるものが多いです。なぜ使うかというと、サクッと揚がるから、カラッと揚がるから、市販の唐揚げね、大概この油を使います。それからポテトフライも、ポテトチップも、カップ麺の揚げ麺も、ラーメンも、インスタントラーメンね、必ず揚げてますけど、こういったものを使う。一番危ないのがあのドーナツですね。ミスターとかミセスっていうブランドがありますけどね、こういうブランドのものをあまり食べたりすると、これで問題。あのドーナツもね、虫が寄ってこないんで有名ですよ、実験すると。ちょっとね、食べ物の吟味、特に秋口になると、こういったね、少しでもトランス型の脂肪酸が入ると皮膚炎や呼吸器疾患が悪化しやすいってことをね、ちょっと知っていただきたいなと思います。はい、今お弁当って言ったらね、市販のお弁当は揚げ物が多いでしょう。でうどんって言っても、あの丸亀なんとかっていうところがありますけど、大概ね、天ぷら類が山ほどあって、みんな見てたらね、たくさんトッピングしてるんですね。その油物が余分なのかなって思うんですね。何が起こるかというと、リンパ管からあの汚れがね、血管の方に逆流して戻ってくるんです。リンパ管が水回りすると、本来流れるべきね、汚れが流れずに逆流、ね、不要なガスとか汚れの逆流現象が引き起こされて血管内に戻ってきます。何が起こるかというと、次ね、血液の汚れという状態が引き起こされます。血液の中に 取りきれない油脂がね戻ってくると血液の中に油分がどんどん増えていく。なんていう症状ですか。油で血液がベタベタに汚れる症状がある。これを口脂血症って言うんですね。口脂血症の方の、ね、血液っていうのはどんな状態になってるかっていうと、健康な方の血液であれば1000倍に拡大するとね、このような一個一個血液がくっつかずに離れてね流れている状態が健全な血液状態とねしますと、この口脂血症の方の血液っていうのはこんなね赤血球がもう永遠とくっついている状態、これルローって言います。ルロー状態なのでね、赤血球とほぼ同じ太さの大きさのね毛細血管の中にこれ流れずに詰まっていくんです、ね、と手先足先がしびれたりとか、なしは凝ったり張ったりとか、痛みとかね、なしは炎症とか、さまざまなトラブルが引き起こされるわけですけど、放置するとね今度はこの血液中の油分、余分な汚れをね血管の壁面、血管壁に付着血管壁に付着ですね、させて血管壁の壁にね、まあ、吸い取り紙じゃないけど油をね吸い取らせて血液を浄化しようという第二の浄化システムが働くわけですね。そうすると血管壁にこのくっついた油どうなりますか。血管壁に付着した油が時間とともに酸化をする。酸化っていうのは錆びつくってことですね。血管が錆びつくと硬く脆くなる状態がやってくる。鉄が錆びるとどうなりますか。錆びた包丁ってどうなりますか。刃がこぼれませんか。ボロボロになりませんか。と同じようなことがね起きるんです。赤錆っていうのがくっつくとね鉄もねボロボロに朽ちていく。ってことは動脈っていうところに油が付着してね錆びついた病気、硬くもろくなった病気なんて言いますか。これを動脈硬化って言います。硬化っても硬くもろくなるっていう。じゃあこの油がね脳を取り巻く血管の壁面にくっついて錆びついて詰まったりする病気なんて病気ですか。硬くもろくなるっていう言葉を拘束って言います。硬化とも言います。ということは、ね、ここで脳拘束っていうね脳の血管に油が錆びついて詰まっていくような症状をいずれ口脂血症を放置すると引き起こしますよということになるんですね。さらに心臓を取り巻く冠状動脈にこの取りきれない油が付着したときに何が起こりますか。詰まっていったりして機能しなくなる心筋梗塞。ということは生活習慣病っていうのはこのね血管壁にくっついた油が一つね影響するわけですけど、そのさらなる原因はリンパ管の目詰まりにある。でもねリンパの目詰まりに原因があるってお医者さんは全く考えてないんですよ。ただ血管をどうやってお掃除しようか、どうやって血液をねサラサラにしようかしか考えてない。リンパ管の大掃除なんていう考え方はさらさら今の医学にはないんですよ、ね、今日はね後でこのリンパ管をいかにしたらお掃除できるかということをねお話しします。これが今日の玄米甘酒のダイエットのね一番の働きなんですね。でさらにねそのまま口脂血症の状態を放置すると次にね何が起こるかというと、血が粘るとこれねドロドロ血液で、あと同時に粘るんですよ。粘稠性って言ってもうドロドロしてくっついてね流れにくい血液を無理やり抹消、手先足先とか最も血が上って行きにくい脳のてっぺんに流そうとした時に心臓はねあえて圧力を上げるんですね。流れが悪いから仕方なく心臓は無理やり圧力を上げて流さないといけない。その時に出てくる症状を高血圧って呼ぶんですね。
しかも血管が硬いとね、何が起こるか、皆さんマリをね硬い床に落とすとボーンって弾みますけど、柔らかい畳とか絨毯とか座布団の上に落としても弾まないでしょう。ということは血管壁が弾力性を持っていれば、ね、圧力を吸収するので血圧は上がらないんですね。ところが油が付着した血管は錆びついて硬く脆くなると、同時に粘る血液を流すためにますます圧力を心臓が上げる、ダブルパンチで血圧が上がるということになるわけですね。高血圧は塩をやめたってね控えても治らないんですよ。皆さん塩を控えて血圧が下がったって人聞いたことありますか？全国もあるけどね、皆無、いません。それよりも、ね、油分を控える食事をした方がはるかに、ね、数値が改善していくってことになるんですね。もう一個問題が何かっていうと、血液の中に油が多いとね、インスリンっていうホルモンの働きが地に落ちます。これホルモンですね。何をするホルモンですか？血液中のブドウ糖、血糖と言います。これを処理するホルモン、ね、血液中の血糖というブドウ糖を細胞内に送り込んで、ね、発電させるためのね、もので膵臓から分泌されます。でこれが働かないと血液の中に血糖だらけの状態、ブドウ糖だらけの状態が起きる。でブドウ糖が多いとね、血が粘るんですね。しかも毛細血管に詰まりやすくなる。ひどくなると血中の糖分っていうのは陰性って言って溶かす力が強いもんだから、末梢の毛細血管溶けてちょっとぶつかっただけであざができやすいとか、なしは眼底の血管が切れて溶けて失明って状態になったり、手先足先から溶け始めるようなエソっていう状態を引き起こしたりする。なんていう病気ですか？これが糖尿病っていう病気ですよ。放置するとね、この高脂血症っていうトラブルから糖尿っていう病気を発症する危険性があるということです。さらに取れないとね、油が今度は内臓の腸壁とかにこれ貼り付けて処理しようとして内臓脂肪が溜まっていきます。これメタボリックシンドロームって言います。なしは肝臓壁面に油をくっつけて処理しようとする、これを脂肪肝って言いますね。内臓に脂肪がくっつく状態も実は高脂血症という血液中の油分の多さがやっぱり原因となっている。生活習慣病のほとんどの原因が処理できない油なんですね。戦後ね、何が増えたかっていうと油の摂取量、戦前と比べると20倍ぐらいに増えたと言われている。ごちそうっていうものに油もんが多いでしょう。パスタにしてもね、子どもたちが好きなエビフライ、まあとんかつ、それから唐揚げ、ポテトフライ、ハンバーグにしてもとにかく油がねたくさん含まれている。マヨネーズにしてもそうですしね、スナック菓子にしてもそう。そういったねものによって何が今起きているかっていうと、リンパ管の目詰まりです。でもここをね浄化しようっていう発想が全くないし、今の医学はリンパ管の研究がね皆無ですよ。で皆さんは、ね、本当の生活習慣病の原因にね気づいたわけですから、ここさえ浄化すれば全部の症状がいっぺんに消えるんですよ。簡単便利でしょ。リンパ管の下水の汚れ、根詰まりを取ってあげれば血管からどんどん汚れが抜け始める、血管壁がきれいになる、同時に血液もサラサラになる、酸素豊かな、酸素がたくさん含まれた血液が循環することで活力っていうねものや、やる気っていうものや、気持ちすら明るくなってくるということで、だからリンパ管をいかにねお掃除したらいいかっていうのが今日の、ね、話のテーマになります。その時にね、秋口になるとちゃんとね血管の錆び取り効果が高い食べ物がちゃんと出てきます。それ何かっていうとね、色では白色、味では辛み、形は根っこのお野菜が実はリンパ管の油を溶かす酵素ってものをたくさん実は持ってますね。酵素食品、分解酵素ね、脂肪分解酵素。じゃあね、何がいいかっていうと、お魚、 今美味しいサンマとかアジ、ね、イワシを焼いた時にある薬味を使いませんか。脂肪分解酵素として何使いますか。天ぷらもそうだけど、大根ね、大根っていう白くて辛くて根の食べ物が、ね、油切った、ね、サンマなんかには非常に分解酵素として働く。天ぷらにも大根。だからしばらくね、揚げ口は大根料理を、ね、増やしてください。暑がり、ね、汗かきっていうね、血の気がちょっと多い人は生でいいです。ちょっと私は冷え性、低血圧、貧血という人は煮た、ね、大根、切り干し大根にするとね、いいと思うんで、体質に応じて生を使ったり、なしは煮たものを使ったりしていいんでね。とにかく秋口は大根をね、ちょっと増やすと、このリンパ管のお掃除がね、できるってことになります。じゃあ、豚肉の分解酵素は何ですか。白くて辛い根のもの。定食屋さんではどうします。豚肉生姜焼きってしませんか。この生姜っていう酵素が非常に油分の分解を、ね、担う、まあ、生姜オールとかジンゲロンとかっていう成分、ね、があるんですね。焼きそばって結構油切ってるでしょ。豚肉も入ってる。で、分解酵素としてトッピングどうしますか。紅生姜。福岡に来ると豚骨っていうラーメンが有名で、油ギトギト。トッピングはやはり紅生姜。福岡来て食べちゃいかんですよ、あんまり。博多ラーメン豚骨味。しかもね、付け合わせ、ね、定食になるとね、そこに餃子がつくんですね。また豚肉とあと油が入って、さらにね、もう一個ね、一品頼むと今度はね、焼き飯がついてくるんですよ。もう完璧ね、焼き飯と餃子と、もう豚骨ラーメンで血ギトギト、ベトベト状態になる可能性があるわけですね、はい。じゃあ、牛肉、牛丼によく使う野菜ってありませんか。牛丼、玉ねぎよく使うでしょ。玉ねぎと一緒にね、煮たりすると分解してくれる。やっぱりね、白くて辛い根の、ね、食べ物ってことで、玉ねぎも非常にいいんですね。それから鶏肉の油どうしますか。鶏肉の油は取りにくい。最近寒い、いいんですちょっと交渉のギャグでしたね、今のねあ、そうです、やっぱり鶏肉はどうしますか。焼き鳥のお店に行くとね、ある野菜がサンドされてる。白くて辛い根の野菜、これ白ネギですね。こういったね、ネギとか大根とか生姜っていうものを開け口ね、ちょっと増やしてあげると、非常にリンパのお掃除がね、早くできるようになるってことを知ってください。で、穀物では肺大腸には何を配当するかっていうと、玄米を配当します。肝臓には麦、春はね、肝臓の時期なんで麦ご飯を食べたらいい。夏は心臓が弱る時期なんで、キビですね、高キビとかね、もちキビとかを食べると心臓が強化される。で、冬ね、これから来る冬口は寒い時は腎臓がちょっと弱るので、小豆ね、豆っていう小豆を配当します。胃の経絡が弱い人には泡、ね、うるち泡とかを配当していくわけですけど、陰陽五行っていうね、昔の疫学の思想では、肺大腸系には稲って言って玄米を配当します。玄米のこの米ぬかの中にさまざまな酵素ね、米ぬかの中にさまざまな油を落とす働きが、成分が見つかっています。例えば皆さん、昔石鹸がない時に昔の人は何を持って皮膚を洗ってるでしょうか。米ぬか石鹸ね。今でも胚芽抑揚石鹸というのがありますけど、小麦の胚芽とかお米のぬかっていうものは、セラミドっていう天然の、ね、皮膚の潤い成分とか、油を洗い流す、ね、そういった成分が含まれているわけですね、米ぬか。だから玄米を、ね、日々食べれる人は、ね、それだけでもね、油が落ちていく。 玄米の米ぬかによって油が、ね、あの代謝され、食物繊維が多いから大腸の前動運動っていうものを食物繊維が、ね、刺激してね、便通が非常に良くなるので便秘解消なんかにも非常にいいです。便秘が良くなるとリンパ管の汚れもね早く抜けていくので、食物繊維の多い食べ物をね、特に秋口はしっかり食べるってことが腸内環境を良くする大事な秘訣ですね。で、玄米がなかなか私は食べれんって時にはどうするかっていうと、ね、まあ、ぬか床にぬかを、ね、塩とブレンドして、しかもこれ発酵というね、乳酸菌もね、あの油を代謝したりする力が強いですね。分解酵素っていうものを持っている。これが何かっていうと、ぬか床ですね。ぬか床に何をつけると油が一番落ちると思いますか？白くて辛い根のもの、何ですか？大根、ね、だからたくあんという食べ物を食後ね、2切れぐらい食べておくと、すごくね、油の分解が良くなるだけでなく、大腸に行って乳酸菌がね、あの何千倍って増えるんですよ。2000倍ぐらい、ね、たった2切れで2000倍ヨーグルト以上に効率が良い、ね、食物繊維も補給できる。しかも大根そのものが、ね、あの油を流せるし、酵素を持ってるし、乳酸菌がね、しかも米ぬかがついてるから、よりその相乗効果で油がね落ちていくということになります。さらにね、おすすめなのが、大豆って成分ね、大豆の中にオリゴ糖っていうのがあって、これもね、腸内環境を良くする大腸菌の餌に、ね、なる食物繊維の一つ、オリゴ糖って言います。ただ大豆そのものは単独ではお腹冷やすので、どうすればいいかっていうと、大豆をね、やっぱり発酵したものが消化しやすいし、しかもそこに塩気が入ったものがさらに温める力を持っていますね。大豆発酵食品、塩を用いて発酵したものは何ですか？味噌。このね、レシチン、味噌の中のサポニンが油を洗い流す力が強力ですね。これ味噌ね、味噌の中のレシチン、サポニン、これね、油を流す力が強力なので、味噌汁の中に何を入れると効果的ですか？白くて辛い根のもの、大根、玉ねぎ、白ネギでもいい。入れたらね、非常に味噌の大豆の、ね、洗い流す作用と、から白くて辛い根の野菜の排泄作用の相乗効果で、非常にね、リンパ管の大掃除ができるってこと。マクロバイティックはもっといい食べ物があって、ネギ味噌って言ってですね、ネギと味噌を蒸しにしてね、一つのなめ味噌的なものを作り、ご飯にかけて食べるみたいな、ね、そういったね、ネギ味噌っていうものもよくね、食用っていう手当の中で使えます。その辺は吉田さんがまたね、お得意なので、多分吉田さんの手当の本の中に載ってますよね。ネギ味噌載ってなかったでしたっけ？ましたはい、さらにね、私がおすすめするのが何かっていうと、麹なんですね。麹、これってすごくて、麹ね、この麹のすごさは何かっていうと、発酵によって100種類にも及ぶ酵素をね、作り出すことができる。麹がすごいのは、発酵によって作り出す酵素が100種類以上、納豆でもね、50種類、普通の乳酸菌飲料とかで15種類ぐらいですね。ダントツに酵素が多いです。酵素酵素って言うけどね、一番酵素が多いのは野菜よりも何よりも麹ですよ、ね、野菜っていうのはせいぜい 2,3 種類しかないです。一番多いヨモギでも13種類、断然100種類ってすごい数でしょ。その中でなぜすごいかというと、ね、でんぷんを分解する酵素、でんぷん分解酵素としてアミラーゼって酵素がある。さまざまな発酵食品が世界中にありますけど、アミラーゼ酵素を持つ、ね、そういった菌というのは麹菌しかないんですね。 麹菌しかアミラーゼを作れない。これ糖質分解だから、今糖質抜きとか言ってるけど、で抜かなくてもいいのよ。食後にね、糖質を取りすぎたなと思ったら、甘酒を、玄米甘酒飲んでおけば糖質に火がつきますから、きれいに燃えます。時々まんじゅう食べてもいいのよ。時々ケーキ食べてもいいんですよ。その後にちょっと甘酒をね補給しておけば、一気に火がついて燃えてくれるってことです。私なんかぜんざい作る時も砂糖使わずにね、小豆の中に甘酒を、玄米甘酒を溶いて、でまあ、あんこを作るけど非常に美味しいです。美味しくて思わずアンコールって書きます。案外美味しいですからね、ぜひね食べていただくといいかなと思いますね。でプロテアーゼ、プロテアーゼっていうのはタンパク分解酵素。お肉でタンパク多いでしょ、それ分解するのが麹ですね。リパーゼっていう酵素は、麹が作り出すリパーゼって酵素は、今日申し上げた脂肪分解酵素。お肉って高脂肪高タンパクなので、じゃあお肉食べるときには何を用いたらいいと思いますか。で登場するのが塩麹ですね。塩麹を鶏肉とか豚肉とか牛肉ちょっとまぶして焼いたり煮たりすると、非常に脂肪が分解し、体内にリンパ管に付着しにくくなる。私はね、味噌をつけてよくお肉なんか焼きませんか、豚肉とか味噌焼きみたいなね食べ方も非常に理にかなっているわけです。はい、まあ、食べる時には麹を使った味噌とかね、朝一杯醤油っていう麹が入ったもので作る梅しょう番茶なんかも、非常にたまったリンパ管内の脂を落とす力として有効に働きます。プラスね、私はこの玄米甘酒っていうものを空腹の時に飲むことで、リンパ管のね大掃除ができますって話を再三ねさせてきてきたわけですね。なかなか料理がね難しいって時には、一番手っ取り早いのは玄米甘酒をね空腹の時に飲むとね、リンパ管の大掃除が実はできるんです。麹、ね、が作り出すさまざまな100種類にも及ぶ酵素があり、ね、リパーゼ、アミナーゼ、プロテアーゼが相乗効果として一気に、ね、糖分の処理もするし、油も流すし、タンパク質の腐敗物質も解毒するというね、そういうねやっぱり大掃除役として時々やっぱり甘酒を、ね、取るような浄化の時間っていうねものを持っていただくと、皆さんの体がより元気な形に維持管理できるかなって思います。じゃあね、このリンパ管の汚れっていうものが最も吐き出しやすい周期率っていうのがあります。月2回、ね、の大掃除に向く日がある、いつでしょうか。新月と満月ですね。新月の時が特にね、浄化のエネルギーが非常に強いです。浄化、排泄、発汗、それからストレスとかを発散という力もある。でね、知ってほしいのは、発汗することで何が起こるかというと、リンパ管の汚れがね汗で抜けていくんです。だから基本的に、ね、しっかり汗をかければリンパ管に汚れがたまりにくいね。ところがアトピーの方も喘息の子どもさんも汗がかけない体質になってまして、特に秋口になって空気が乾燥しだすと、ますますこう汗が出にくくなるんでね。だから秋口は努めて運動ってものをして、積極的に汗をかく生活習慣を作るとリンパの汚れが抜けていく。ということで、昔の人が秋口に何をしてきたか、どんな行事を持ってきたか、何でしょうか。スポーツの秋、ね、運動会とか体育祭とか、とにかくね運動して、汗をかくとリンパ管の汚れが抜けていくんです。しかもリンパ管というのは動力である心臓のようなポンプがないから、どうやってリンパ液が流れるかっていうと、筋肉の収縮なんですね。逆流防止弁がついてて、筋肉が収縮するごとに このリンパの流れがこう良くなって汚れが、ね、浄化するようなシステムになっています。だから運動して汗かくってことはリンパの流れも良くなるし、発汗によってリンパの汚れも抜けやすくなるってことで、秋口は特にね汗をかく運動がいい。それから無理っていう人はサウナに、ね、入るのもよし、最も簡単なのは半身浴ってことで、腰から下をねやっぱり10分なし15分温めてあげると汗が出てくるから、半身浴でしっかり汗をかくとね、この皮膚炎とか呼吸器のトラブルが非常に良くなるんです。皆さん汗かいてますか？毎日かいてますよ私。だから冷や汗って言いますけどね、あと油汗ね、これあんまりかかない方がいい。健康的な汗をぜひねかくのであればかいてね欲しいなと思います。でこのね新月の日とあと満月の日、満月はねまた働きが若干違って、今度はこれは栄養の吸収力、補給とかですね、エネルギー補充するとか、ね、補給するとか、なしはエネルギーを充電するとかね、それから休養、体をしっかり休めてあげる周期ですね、休養周期、傷んだ細胞の再生、なしは修復が最も盛んになる周期。満月の時に玄米甘酒をね飲むと、甘酒の持つ栄養がビタミンが酵素がどんどん吸収されます。主に新月に玄米甘酒取ると出す方に、汚れを洗い流す方に働きますけど、満月の時に玄米甘酒を取ると今度は栄養分の吸収ね力が高まるってこと。だから若干働きは違いますけど、この2つの月のエネルギーが高まる周期率の中で、月のリズムの中で、私は夜一食ね玄米甘酒を飲みながら夕食抜きをしましょうってことをずっとお伝えしてきたんです。そうするとねリンパ管に溜まった一月間の汚れがみんな抜けていくから、時々やっぱりご馳走も食べたいじゃないですか。食べてもいいのよ、でもちゃんと出すってことをしっかりできればいいんです。出せなくなった時に生活習慣病っていうものがねやってくるので、予備軍にならないためには時々ねやっぱりメンテナンスってことでリンパ管のお掃除をねやっぱりしていく必要があるわけですね。台所のシンクの排水口もね一月間使わない掃除しないとヌメヌメが溜まって悪臭が出ますよね。同じようにリンパ管という下水の流れも放置すると汚れが徐々に溜まって、放置するともう固まってしまってね、いくらこすっても取れないような状況まで行ってしまうということ。そうすると次にこの血管に汚れがね溜まりますよ、血が汚れますよ、最後に詰まりますよっていうことの、ね、予防として、時々ねやっぱり玄米甘酒を使ったやっぱりデトックスを月の周期を使ってやるとね絶大な効果があるってことです。月の周期を使うとねたった一食抜くだけで朝昼晩3回抜いたぐらいのデトックス、まあ、断食効果、プチ断食効果が出てくるんですね。で夜ねなかなか私は無理っていう人はそれでもいいです。その人は朝ね甘酒をね、飲んで過ごす、食事抜くのもいいです。なかなか夜抜くってハードルが高ければ朝抜きでもいいです。で一番まあ胃腸が休まるのが、肝臓や腎臓の働きが高まるのが夜抜くね、プチ断食であるわけです。そのまあ詳しいやり方については、まあ、月のリズムっていうね理論編は月のリズムでダイエットの中に詳しく書いていますけど、具体的な、ね、料理法なんかについてはこちらの、ね、最新版の玄米甘酒ダイエット、今日トークする吉戸さんが、ね、編集してくださったとても素敵な内容の本に仕上がってます。まあ、甘酒の自分で作る作り方とか、まあ、玄米の炊き方から小豆ご飯、女性特に婦人科系は小豆が共鳴するので、小豆ご飯を月の周期のごとに摂ることでホルモンのバランスが整って、不妊症とかね生理不順が治りやすくもなるんですね。で今日申し上げた肺大腸系の、ね、やっぱりトラブルについては、この秋、この周りでめくる小宇宙の秋編の中に今日の話が全部書いてます。今日は秋の話しかしませんでしたけど、春は春、花粉症が、ね、起きるのは肝臓の疲れから来るとか、目の疲れは肝臓、耳の不調は腎臓とかね、それぞれ各臓器でどこに病気が出るかってことが 違って、で自分で自己診断ができるような内容になっています。自己診断できれば、あとはね、自分で食事法を書いてますから、今日言ったような秋のトラブルは白くて辛くて根のものを使うとかね、今日ちょっと言わなかったけど、キノコなんかも、まあ、放射線の汚染がないキノコであれば、干し椎茸のようなものを使うとね、早くリンパの汚れも浄化できるかなって思います。このようなね、食物を使った各臓器の強化法、浄化法が書かれた、これは本になっています。はい、まあ、こっちの本の中にもね、各季節の注意点は簡単ではありますけど、まとまって書いてますので、土用の過ごし方、土用の時の食事の仕方とかね、秋の食事法なんかもこう書いてますので、こちらもまた参考に、ね、していただくといいかなと思います。皆さん、玄米甘酒って飲んだこと、飲まれたことありますか？飲んだことある人、手を挙げてください。あ、ほとんどの方、ありがとうございました。はい、やっぱり白米よりも玄米の方が圧倒的にビタミンとかミネラルの量が多いのでね、やっぱり白米と違って、玄米でないとやっぱりね、ちょっと力が弱いかなって思います。その時に、玄米の中に何出ますか？甘酒の中に。玄米甘酒の中に。今日の生姜ですね。生姜が入るとこうどんどんこの汚れが抜けていく状態、ね、強化されます。なかったらどうしますか？しょうがないで諦める。ね、お塩でいいですよ。にがりを含んだお塩もちょっと入れるとね、にがり自体が油を溶かしますから。天ぷら屋さんに行くと天つゆ以外に塩が出てくるでしょ。このお塩も非常に油を溶かします。塩がなかったらどうしますか？塩がない。分かっちゃいましたね、すいません。だんだん地に落ちてきましたけど、味が。あとお腹が冷える人はクズね、クズを甘酒に混ぜるとお腹ポカポカになります。筋肉が緊張したりお腹が冷えたりって時に、特に不眠症が続くとかね、自閉症とか統合失調の人お腹冷えてますから、お腹ぬくめるっていう意味ではクズを入れた、ね、甘酒ってすごくねいいんですね。精神安定効果があって、で肝臓系の弱い人はよもぎの粉末なんかをね入れると、今度は肝臓はよもぎで反応して解毒力が高まるので、よもぎ入りの玄米甘酒なんかも美味しいです。はい、ちょっと苦味がねちょっと欲しいなという時には、玄米コーヒーの粉末なんかもね甘酒に入れるとね、なんかねココアのような味になって、これがまた美味しくいただけたりします。いろんな甘酒もねバージョンがあるので、ずっと同じやり方をすると飽きるんですね。飽きが来ないように、ね、自分でちょっとこうねアレンジしながら甘酒も飲まれると、よりね楽しくプチ断食とかができるかなって思います。はい、何か前半の話で質問があればお答えしますが、よろしいですか？とにかくね、この時期は汗をかく、運動する、それから、ね、今日申し上げた白くて辛くて根の野菜を少しね多めに取るようにする、まあ、玄米ご飯が食べれる人は、ね、この時期玄米食べたらいいですし、無理っていう人はぬか漬けとかね、玄米甘酒っていうもので玄米のパワーが取り込みますから、白米しか食べれんって人でも時々玄米甘酒を食べることでたくさんの酵素が、ね、いろんな分解力を発揮してくれるということで、ぜひ、ね、ご活用いただければ嬉しいなと思います。いいですか？じゃなければね、私の話はこれで終わりたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。